熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて11月になりました、ね、もうね、早くも今年2ヶ月を切っておりますけれども、ね、まあ、先月からちょっと新型コロナ水際対策が、ね、緩和されまして、
そうです、ね、
観光客も少しずつ京都に戻りつつあります。
いや、京都もその西洋の外国の人増えたね。
本当ですか？
結構市場通りも歩いてるもん
ね。あ、本当ですか？
お母様通りでも結構歩いてて、
10月下旬はね、時代祭りも行われまして、ね、京都も観光の方が
リアルにやっていただいてよかったです。
そうですね、あの全国旅行支援キャンペーンですが、やっぱり京都はもう大人気だったらしくて、すぐに売り切れてしまったと。
たくさんの人が来ていただいて、まあ、観光事業に携わっている人は今まで大変やったけど、ようやくね、ようやく徐々に通常に戻りつつあるというね、あんま良かったと思います。
いや、そうですね、またこれからね、この今月下旬にはもう紅葉が、
そうやね、
見頃になりまして、より多くの方が京都に来てくれるのではないかなという期待も。
なんかあの西洋の人っていうのはやっぱり日本っていうのはめちゃくちゃええねんね。なんか日本へ来たいっていう人たくさんいますよ。
日本の中でも特に京都と北海道、
いや必ず来るよ日本へ来たら。
いや、それ行くでしょう。だって
だから多いね。
それイタリア行ってローマ行かないみたいな話じゃないですか。
そうそう、
ね、文化があって芸術があって、関西では流れないですけれども、そうだ京都へ行こうっていうコマーシャルが毎年関東とかで流れて、あそこで選ばれるお寺が、まあ、毎年すごい人気になっていくということで、ちょっと今年どこか私わからないですけれども、ね、またたくさんの人が
こうお茶ね、
はい、
あれわびさびの世界や、千利休の、そんな西洋じゃないやろな。
本当なんていうの、お寺の中でもすごく素敵なとこあるじゃないですか。
いや、俺はお茶3年ほど浦仙家行ってたから、お
城
ぐらいに、
はい、
だからお茶は大好きだけどね、行ったことある、その茶室へ4畳半で、
はい、すごい狭いんですよね。
にじり口をこう開けてね、立って入れんように、どんな人
でもすごいちっちゃいですよね。
頭下げんの入れへんというね、だから平等の世界を表したんだけど、あの4畳半の中にね。だからまあ、お茶も結構な、おこい茶フルコースはおこい茶から始まってずっとお薄までやるやん、天津食べて、やったことある？
ありますけど、まあ、そこまで詳しくはないです、はい、
年々ね、おこい茶は年々、それを回し飲みすんねん、今やったらえらいことやな。
やっぱりあの文化がこう体験してみたいなっていうようなね、
独特の世界や。
いや、独特ですね。なんか豪華絢爛ではないじゃないですか。
いやいや、金の茶室もあったけどな、豊臣秀吉は。
そうですね、まあ、でもやっぱり、ね、極力こうね、そぎ落とされたあの空間っていうのが、
わびさびの世界ってそういうもんやもんね。
ね、そういうところが
もう黄昏っていう感じの、
いいんでしょう
ね。なんかこう錆びれて古めかしいのがええっていう、
あのもみじの葉っぱと相まってもう本当にね、ジャパンって感じなんでしょうね、きっと ね、
そうね。だから僕は、まあ、まあ言うたかもしれない、一つは茶室を建てるのが僕の思いな。
それでもいつでもできますよね、もはや。
いや、だけどね、あれ特殊なんやろ、茶室結構高いの建てるの、4畳半で、柱からねピチッとして、にじり口して、そこまでこう打ち水してね、石をポンポンポンと置いてやね、こう竹のやつを開けてこう入ってきて、にじり口で それやるだけでも大変だよ。結構これでね、特殊な建築やと思うんだよ。だから結構大工さんたことと思うんだよ。
ご自宅に作られる予定なんですか？
昔はうち茶室あって、離れやる時に茶室作って。
なくしてしまったんですか？それ。
いや、もう家建て替えたから、もう潰してしまえ、潰してもったけど、
ね、あれもったいない。
一回ぐらいしか作ってへんで。
じゃあ多分作ったらまた使わないと思いますけれど。
いやーけど、まあ、若い時やから。
あーそっかそっか、ね、またね今となっては ね、 ね違うかもしれないです
ね。着物を着て、
うん、いいですね優雅風流。
夏はねシャーカローの着物を着て、うん、いい感じや。
絶対3回ぐらいしかやらない気がしますけどもう絶対に
知り合いの人がね、うん、あの呉服屋さんで帯屋さんやなとか、はい、そっから着物を買うてんねんけどね、しつけ糸ついたままタンスに入ったらまだ一回も来てへんっていうのあるわ。
絶対その感じになると思いますけどね。
いやさけどもう俺は理想はもうまだ70過ぎやから、まあ、80超えたら、うん、もし生きてたら着物着てうろうろした
い。今もうほんとね今お似合いだと思いますけれども、いや
こうねなんとなしに和の感じっていうね、うん、最近結構ねなんか節税で海外住む人 多なってきたよ。
まあそうなんですね。
多いね、うんうん、で俺はもう絶対嫌や。日本団地の心意気や税金のために国を出るっていうのはしひんと俺は、ね、それ言い続けてね、何があっても俺はそういうことしなくていいわ、それでいいや、ガタガタ死んでもガタガタした
がもう長いやつ。オープニングが本当
一喜一憂しない。
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
人体塾
超 A や超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。昨日は文化の日、文化芸術の秋満喫されている方も多いのではないでしょうか。冒頭でもねオープニングでも塾長とちょっと文化トークしましたけれども、うん、この時間もですね文化芸術についてお話ししていきたいと思います。まずは京都というともう芸術文化切り離せない存在ですけれども、はい、文化庁の京都移転が控えております。
そうですね、なんかちょっと遅れるみたいですね。
まあでもこれね結構初の試みといえば試みで、
うん、
ね、省庁が地方移転ということなんですけれども、
この最近はねそのああいう DX が結構ねみんな慣れてきたから、
うん、
まあええのちゃう。会議するのも楽やわ。
それ塾長がですよね。
いやそれ、まあ、いやそんなんでも世界中の人でもあれ会議できません。
はいはいはいはい。
だから別に東京の首都に全ての庁舎が集まるっていうことは考える必要ないのちゃう。
まあまあねそういう意図もあって、
狭い日本なんやからね。
各都市へ
各都の持っていくのも僕はええかなと思うけどね。
まあ、特にね文化というと京都というイメージがありますから。う
ん、文化庁来るのはええのちゃいますか。
いいですよね、うん、まあ本当に
京都やっぱり京都は文化庁が来るのが一番ふさわしい都市や。
うん、
だからもう建物もね、うん、決まってそこへ移転するんだから、うん、もうぜひ来てほしいですね。
ねなんかもう次引っ越しなさいって言われるね皆さん大変ですけれども、う
ん、東京からね結構ね役人たくさん来るんです
でしょ。
で部屋をねやらんのな僕ら言うてないけど
そっか
忙しいなるし。
そうですね
部屋さん何百人。
まあ、先ほどもねずっとお話ししてましたけれどもその建築文化京都はもう本当にね何百年と続いてきておりますけれども、
うん、
塾長これねやっぱり京都っていうのはこれからもそういう、こう建築物守っていく必要あると思いますか。
そうよね、うん、まあ、歴史っていうのを追い越せへんからね、
うん、
でなぜここにその京都ができたっていうのを考えてたらやっぱり場所的に災害も少ないし、うん、そういう場所なんやから地球上でね一箇所に1000年以上も人があるところでないね
ん、
ない。日本もできたんは 世界にない、ね、みんなねこう攻撃されて国境がボーダーラインが変わるわけよ、うんうんうん、だけど日本はおかげさんで、ね、その島国やから、うん、よそから攻めできんへん、うん、昔は原稿でね船来たけど台風が来てみんな沈んだいう話、こういう歴史のところって、まあ、多分おそらく世界中にはないと思う、うん、だから長いその積み重ねの歴史があるところっていうのがやっぱり京都ね。
そうですね、
京都でねご商売させていただけることは感謝することって文句言うことは全くない。俺いつもそう思ってんの。
よくしょ、あれ建築基準法はこれからどうなってきますかね、京都のね、あの高さ制限。
あ、高さ制限はね、周辺部はあの緩います。
あ、そうですか。
それ
で、
ねうんうん、そのね都市計画をやっぱりちゃんとしなあかんね、やっぱり残すところ開発するところをきちっと分けて、うん、京都を作っていく。だから古い残って市内の昔からパリみたいなもんや、パリでもパリ市内はもう全部中を潰して外はそのままね、だからそういう風にしていかなあかんねんけども、悲しいながら京都はもうそれをもっと早くやってないから、うん、今ビルとか
建物が、まあ、割と混在してきてしまってますよね。
だから特殊な例えば祇園エリアとかね、上七軒エリアとか木山市とか、ああいうところは残ってますわね。
なんか難しいですよね。それこそ本当に昔のながらの建物がやっぱ建て替えの時期もあるじゃないですか、普通の人の住んでるお家だと、
うん
ね、お寺とかだとそれこそそのまま保存することができますけれども、うん、だんだんその近代的なマンションにま変わっていったりとか、ねね、建物に変わっていってしまって、
だから早くね都市計画をピチッとして、うん、開発するところなんか残すところをきちっと分けてやらなきゃ。うん、確かにね個人の所有資産やから、
ね、
なんか制約されるのはそれ嫌かもしれへんけど、うん、京都全体考えたらそれをやらないとやっぱりこれから何百年も経って、うん、京都で保存されてるな、いい街が残ったなっていう風に言ってもらって今からやらな
もったいないですね。特にほらスペインとかもそうですけど、フランスとかもそう、普通の、ね、住居が本当に長く綺麗に保存されて、
うん、そうや、ね、なぶらさないと。海外のね、あのヨーロッパの建物がなんであんな長くね、うん、何百年もこうあるか言ったらね、ポイントはね天井の高さなんです。天井の高さね、なんでか言ったら大体天井の高さがちょっとあの排水あるでしょ、うん、排水下水の排水しよう思ったらその20センチは絶対下から上げなあかんね、うん、そこに勾配つけて下水排水するわけですよ、うん、天井が低いと日本人で背低かったから、
うん、
天井が低いね、
はいはいはい、
そうなるとそこから20センチ上げたらね、中の内装水回りを例えば風呂をこっちへ変えたい言うたら20センチ上げないからね、あの天井が低いとね上げられないんですよ。それでヨーロッパの建物でね天井が高い、
うん、
だから下から下水の20センチ上げてもねどうもない。
なるほど、ね、
これがねずっと続いてる原点なんですよ。
へえ、石とかいうことではないんですね、石造りだとか、
うん、石はね、うん、そのそうやなしに石よりも、まあ、天井高いね。
天井高なんですね、うん、
天井高だから、まあ、マンションお買いになる場合は多少天井高いところがいい、うん、
確かなるほどね、変えられる、
うん、だから理想は2800ぐらい、2m80ぐらいあるのが理想ない。だ20センチ上げても2600、2600だと2400になるわけ、2m40 に、ほなね、かなり圧迫感ある、ね、ああいう固定した鉄筋の建物を買うときは天井高、うん、
なるほど、そこをポイントにしろと、
ポイントにしてください。そうすると玄関にトイレをもうちょっと横を避けたいと移動できます、
はい、
だけど移動できないでしょ、天下が上がってから。だから天井高でよく見られて買われた方がワンポイントアドバイスやけど僕はいいかなと全然関係ない話やけど
もうね今ねマンション購入ポイントになってるなって思って話が終わって文化庁どこ行ったんだろうと思いながら
聞いて、文化庁は文化庁
でいい、石はこれマンションの購入ポイント
でもどうしてもねこう賃貸マンションの管理やってるからそういうことに、ね、頭が回ってる。
いやでもそういうことをね聞いて本当に役立つ方もたくさんいらっしゃると思うので。
いやいやそうなんですよ、
ありがたいと思います。
美しさとかタイルの張り方とかそんなんちゃうね天井だから。住むのは仲やから。
了解しました。今週は塾長に文化と芸術についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねクイーンのボヘミアンラプソディ。
はい、はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、ラジオネームハッピちゃんからいただきました。福井県の方です。ありがとうございます。私が住んでいる賃貸マンションなんですが、リビングに入るドアを開き切った位置にクローゼットがあり、折りたたみ式の扉なので閉めるのを忘れるとドアノブが当たってしまって傷がつきます。すでにもうついているとのことです。こんな構造上の仕方がない傷にも私が責任があるのでしょうか。管理会社へという前に相談します。よろしくお願いしますということです。
いや言う前やなしに管理会社へさっき言うてください。それとね、傷つく時はなんかクッションみたいなのテープで貼ってね、当たってもどうもないしたらそれでええだけのことやから、そんなに難しい問題でも僕はないと思う。
そうですね、でもついてしまった傷に関しては、
それついてるやつは、前からついてたやろ。
なとそこまでは書かれてないですけれども、
それやったらまあ管理会社に、まあ、このスマホで写真撮っとくとかね、日にちも上がってんねから、撮ってね、これは出るときにね、傷ついたようで、これ初めからついてたんですよと、でこんなね、建てたらどこの建築家が建てやったら知らんけど、まあ当たって傷ついたのは私のせいですか、それって。
逆にそのまんま言ってもらったらいいかもしれないですね。
こんな当たるようなこんな建物建てるってどういうことですか。欠陥住宅だからもうちょっと家賃下げてくれよな。そうでしょ。
そこまで言っていいんですか。
いや言ってもええよ、別に。
確かに
それは正しい主張やと僕思うけど、
ねえ、もうこれね、ついちゃってるってことで自分がつきちゃったのか、その前からあるのかちょっとわからないですけれども、
昔はなんかちょっとしたことでね、その入居してる人は全館注意義務っていう義務があるんだけどね、ちゃんと傷つかないように住むっていう義務があるんですよ。だけど昔はそんなことでも結構ね、現状回復表で取られたんです。今は国土交通省から自然損も、まあ歩くや傷もつくし、スリップで歩いたら汚れもするやん、手を握ったらなるし、こんなんやったらちょっと当たるやん、これは生活の中でね、自然的にできたもんやから、それはその回収に関してお家賃の中に含まれてますよっていうのが国土交通省の見解なんですよ。
はい、
だからちゃんと写真撮るか何かするか、一応は管理会社に電話してね、管理会社がないとこは困るね、これ。だから皆さん方入るときはね、できるだけきちっとした当社のような管理会社が入ってるとこへお住みになった方がね、安心です。修理もちゃんとしてくれます。だからそういう意味では謹慎ということはどうで
しょう。わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、管理会社に事情を説明して記録を取ってください。
はい、記録ね、大事ですね。記録大事です。ありがとうございました。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより新米です、滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超栄安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長栄はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長栄。
お送りしてきました熱血賃貸塾超栄安、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。ここで 株式会社長栄入居促進本部本部長奥野正弘さん、
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは長栄さんからのお知らせです。 E ガレージ塾長いきましょうか。
はい、 E ガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935、0120-863-935、インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージです。奥野さん、
はい、ガレージをですね探されている方とですねガレージを貸したい方をマッチングするポータルサイトになっております。またあのいろんな、管理会社さんとか企業さんとか、うん、はい、貸したい側のところからもオーダーいただいておりますので、うん、お気軽に、サイトの方をご確認いただけたらと思います。
そうですね、これをきっかけにさまざまな活用法なども、
はい、そうですね、ご提案もさせていただきますので、はい、はい、します。
さあ、そして年末チャポン宝くじです。
はい、9月1日からですね11月30日まで、キャンペーン期間としてやっております年末チャポン宝くじキャンペーンですが、
はい、
町営管理物件にお住まいの方限定でですね、うん、総額3000万円が当たる、キャンペーンとなっております。
はい、
お一人様5万円当たるという、あの年末年の瀬にこんだけ当たると非常に嬉しいなというキャンペーンを展開しておりますので、はい、今から部屋探すとかですねいう方がいらっしゃいましたら、町営の管理する物件にお住まいください。
さあ、そして11月7日なんですが、はい、あげちゃうベルディの企画がありますね。そうです
ね、もういろいろやらせていただいております。町営管理物件限定のこちらもそうなんですけども、お住まいの方にですね、町営オリジナルデザインのマックカード2000円分を500名様にプレゼントという企画をさせていただいております。非常にですね、いつも先着でですねどっと応募をいただきますし、
ね、人気企画ですね。
アプリをお持ちの方は少し先着ではなくて抽選という形も取らせていただいたりとか、使い分けをさせていただいてご応募いただくような形になっております。
マックカード2000円は結構、はい、いいですね、
家族で一食行きます、はい、
ぜひ奥野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。